STV ラジオ藤井光太郎のログイン裏パ。カレンダーがこのスタジオの中にはないんですね。今日撮ってるのは4月の27日の水曜日です。まあ、これが2回目の更新になるんですか。2回目ですよね。まだ前回がヨッピーさんと大通公園でなんかワイワイしたやつっていうのをアップして、で今回が2回目。去年の春先もこのコーナーはやっていたんですが、まあ春と夏になると野球が始まって放送時間が短くなる、まあなんか喋りたいこと足りない、時間が足りないじゃないのっていうことでこのインターネットの方やってるんですけれども、今年はね、さらに足りないっす。日曜の深夜の1時間枠というところに行きまして、今までの最低って1週間に1回50分ってのがあったんでしたっけ。月曜だけ50分ってそれなかったっけ。いやなんかわかんない、もしかしたらじゃあいや50分の時土曜日あったんだっけな、もうそういうのも分かんなくなってるんですけれども、とにかく1時間しかないと。でありがたいことに応援してくれるコーナーも残ってっていうことで、いろいろメールを紹介できなかったりするので、こっちで中心にやろうかなと。あとは僕のオープニングトークみたいなのが、まあ話したいことはたくさんあるんですよ。いろんな残念話はあるんですけども、それを例えば5分とかやってるといろんなところにしわ寄せがいい。ただでさえ今4分でも長いってなるんで、そういうのをこっちでやっていこうかなと。でまあ今回この春になって、なんていうのかな、ポッドキャストこうやってスタジオでしっかりと喋ってで配信するってのは初めてなので、まあベーシックなところからメールの紹介とかそういうのもしつつ、まあオープニングトークなんでしょうね、野球中継やりましたよとか、この春からテレビに出る回数が意外と増えてますよとか、そういう話もあるんですが、ラジオネーム気ままなクリオネ、藤井さん裏パの再開ありがとうございます。早速聞かせてもらいました。ヨッピーさんとの交流の話題やら今夜の夜パの話やらと楽しい雰囲気が伝わってきた裏パですね。今後の夜パは、これからのシーズン何かしらのイベントが各地で行われますよね。 STB としてはアナウンサー藤井として司会を担当させて地方の夜パリスナーさんとの交流をしてみてはどうですか。あ、そうですね、夏場は公開録音っていうのでいろんなお祭りに行ってそれの司会をやったりとかあるんですけど、まあどうですか、僕だって土曜日の夜に生放送ついてるので日曜ってなかなか一日で行きづらいんですよ。近場だったら行けるんですけど、出張とか泊まりが伴うとこだとそれは行けないんですよ。でもまあ行きたいっすよね。なんだろうね、あと可能性があるのは函館、帯広、旭川、この辺りはサッカーと野球があるので、まあ、可能性はあるかな、行く。その他の地方ね、なんかの出張で行った時にっていう、時々ほら報道の出張で行ったりするんですよ。ただ報道の出張で行く時ってそんななんか交流しようぜっていうことではなくて、何かが起こってしまっている時なので、そういうことにはなかなかならないんですよね。まあでもそもそもなんか地方のお祭りさんが夜パを呼んでくれるっていうね、夜パの公開録音みたいなのを祭りにぶつけてくれるみたいなことをすると行ける日曜日みたいな、そういうのとかね。いや もしこれを聞いてる方いらっしゃったらね、あるいはその人は聞いてないけれども周りにそういう権力がある人がいるっていう方が聞いてましたら、うまいこと口コミとか伝えてもらえればそういう可能性が出るかもしれない。ラジオネームピラピラ、旭川市の23歳から、この裏パでぜひやってほしい企画があります。それは今週の内田真彩のコーナーです。このコーナーは単純です。毎週真彩さんの良さを伝えつつ最新情報もお届けするコーナーです。真彩さんネタなら私がいくらでも提供します。よろしくお願いします。いや送ってきたら、そうしたら全然読みますよ。曲かけるわけにはいかないので、このポッドキャストっていうのは著作権とかね、ネット配信になってしまうと。ただ情報だけだったらいいけれども、でもそれはあくまで今週の内田真彩ではなく今週のピラピラが考える内田真彩っていうコーナーになります。やっぱ真彩さんサイドから何かの情報が出てこないとそういうことにはならん、いやでも送ってきてくれたらもう読みますよ。こっちの方はねメールとか結構たくさん読みます。ほら本編の方だとまず日曜日になって最初の時にこの時間何してたっていうテーマ募集をしたんですよ。それが2週間読めなかったんです。 で2週間後にようやく2週間後作った全部で募集し始めてから3週間後かにようやく読んで、でその後テーマ振ってないんですよ。やっぱもうゲストとかあるとテーマ振りとかもできないとかなるから、メールはこっちだとたくさん読みます。来たら来た分だけ、もちろんカットする分もありますけれども、うん、なんかそういう実験的な、もしかしたらこっちで跳ねて本編の方に行くかもしれないしねっていうことを言いながら、今まで跳ねたコーナーないか、本編に持ってったのはないですね多分。でも分かんない、そういうのがあるかもしれないですから、マリオネッタごめんだって札幌市中央区から。4月の21日木曜日のテレビのファイターズ戦の実況、藤井さんでしたよね。何度も確認しますけど藤井さんでしたよね。というのも僕が見ていた限りでは藤井さんの姿ってあんまりテレビに映ってなかったような気がするのです。まああの試合ファイターズが勝ちましたから多くは望みませんが、もう少し藤井さんの姿を見たかったなって思いましたよ。しますか。まあ来てるからそうなんですよ、4月の21日の木曜日ファイターズ対ライオンズの試合の、テレビの実況っていうのをやりまして、まあ、今シーズン僕はラジオの実況がものすごく多くなるだろうなっていう予想をしてるんです。ファイターズ戦は、それはまあ他の人のレギュラーの番組の関係とか、いろんな僕のね12年目っていうこととかを考えた時に、でまあそういう準備をしていたらまさかのテレビの実況をやってくれと。で去年1回やったんですよ、8月に。でもそれ日曜日の昼間で、今回は木曜日の夜7時からだからゴールデンタイムで、おお、しかも今シーズンまだ1回もラジオの実況をやってないっていう中で、うわテレビスタートかーみたいな感じでね、やりました。ゲーム自体はあの奇跡的なタイミングで試合も終わって、ちゃんと試合終了までお伝えできた。ヒーローインタビューはね残念ながら全部は届けられなかったんですけども、試合自体はまあなんとか伝えられたっていう、まあファイターズファンの方には試合が入って喜んでもらえた、実況で喜んでもらえたかどうかはまあまあまあちょっと別の話ですけれども、緊張はまあ、緊張はしなかったですね。それだけなんていうのかな、ちゃんと準備もしたし、一回去年の8月にやってる、ただ緊張してないからいい中継だったかっていうのは別の話で、いや別に悪い中継だったとかそういうことじゃないんですけども、やっぱり自分が思ってるのと見てる人の感覚って違うし、去年の8月以来だから中7ヶ月とかなんですよ。そうするとまあ忘れてしまってまた1に戻っちゃってる部分もあるので、もっとこうしときゃよかったなとか、そういうのはたくさんあるんですが、まあまあ緊張せずにやったかな。実は去年の8月にやった時は、すっげえ緊張しました。何が緊張したって、あの野球の本編じゃなくて、野球が始まる前とかに、マハトマパンチの中で札幌ドームから中継です、今日の実況藤井さんって呼ばれて、今日の見どころはみたいな話をするところでめっちゃ緊張したんですよ。ですげえ噛んでたんですよでも今回はまあ、そんな大丈夫でした。ドサンコワイドの中にもね2回中継入れて、さらにドサンコワイドのニュース枠の6時半過ぎから、そこはもう野球中継のような感じでやってっていうんだったんですけど、まあただ、最初の2回まず今日の見どころっていうのを最初に話しました。それが3時48分とか、あのドサンコワイド始まってすぐで、5時半ぐらいにスタメンが発表になりましたっていうので、もう一回中継をするんですよ。まあまあまあまあ、この2つは放送席からで、6時30何分に今度はニュースの枠の中で宮永さんから、札幌ドームからです、藤井さんって呼ばれて、もうそこから実況始まったんですけど、そこの最初のワンセンテンスで噛んでおります何つったんだっけな、今シーズン初の2カード連続勝ち越しに向けてみたいなことを言いたかったのが、今シーズン初の2カード連続勝ち越しにみたいな言い直してます。ただこれは僕はあのなんていうのかな、言い訳をするというか内情を説明すると、僕の問題っていうよりもいろんな放送には出てないあのなんていうのかな、システム的な問題っていうのが発生しておりまして何があったかというと、まあそれでもやらなきゃいけないのは僕なんだけど、僕がそれって喋り出したら僕の口元にマイクってついてるじゃないですか。でマイクとともにヘッドフォンもついてるわけですよ。だから自分が喋ってる声がそのリアルタイムでヘッドフォンからも返ってくるんですけれども、あのそこがなんか設定をミスってて、あのハウリングしてる状態だったんです。 だから僕が一個喋ったのがワンワンワンワン何回も回転してしまって、僕が喋りながら2カード連続2カード連続2カード連続2カード連続のっていうのが頭でガンガンガンガン回って、でやべえってなって一回ちょっと何が起こってんだっていうので止まっちゃって、そっから言い直して、で言い直してるうちになんかスタッフさんとかと、あの僕は喋りながら頭の上で審判のホームランやってるみたいな感じですよ、ぐるぐるぐるぐる回ってるっていうのをなんとかアピールしてすぐにあの治ったので、その後事なきを得ずだったんですけど、そういうことがあったので僕のあれではないですっていうことだけこっちの方でね、あのさらっとだけ言ってきます。ちなみに白熱した場面で、9回表のガーッとさあもうあとアウトカウント一つみたいな盛り上げにすげえ入ったんですよ。そこも気持ちよく噛んでおります。それが完全に、自分のミスですっていう、まあでもそんぐらいかな。あとまあこのテレビにあんまり映んなかったっていうのは、映んないんですよそもそも。放送席は1回だけ映そうぐらいの勢い、7時の中継始まったらね、頭であの今日の解説の方を紹介するっていうのでやったらまあ大体終わり。なぜならね、別に放送席が目立つわけじゃなくて野球をやっているグラウンドが目立てばいいのでっていう感じですね。まあ次の実況がテレビはいつになるのかわからないですけれども、なんかね5月はあんま STV が放送自体がテレビ放送自体がそんなに多くないということで、まあ、5月はないんですけれども、どっかあったらまたぜひ見てください。でその他僕はこの春から昼のニュースにちょこちょこ出るようになってるんですよ。お昼の11時半から12時の間、ドサンコワイド昼、もうすでに3回出たんじゃないかなでしょ。あとね、野球がない時何してるんですかとか結構言われるんです。僕はあの野球がない時、サッカーがない時、あとは、生放送がない時何してるんですかって言われるんですけど、この春からは、めちゃめちゃ夜勤してます。夜勤ってのは何かっていうと、夕方に会社に来て夜のニュースを読みます。だいたい8時55分と9時55分の天気予報、そして11時50分過ぎのニュースゼロの中の一瞬の北海道ローカルの枠のニュース、これを週 2,3 回やるっていうことになると思います。だからあれですよ、あの秋冬は週5で番組あったじゃないですか。飲みに出られねえつって、春になったからよし飲みに行ける、合コンも行けるなんて思ってたら、まあ大体無理っすね生活時間帯ほとんど変わんなかった。夜勤例えば週2回やるじゃないですか、で野球週1回やるじゃないですか、でもう1個があのポップンロールっていう土曜日の生放送がもう夜11時の生放送じゃないですか。これ全部夜なんですよ。で1日昼の仕事とかいうシフトが多いので、でしかも昼のシフトの時はじゃあ夜遊びに行けるかっていうと、野球中継の実況の準備とかサッカー中継も入ってくるからね。そのサッカー中継はね STV ではあんま放送にならないですけど、スカパーの委託制作っていうのであって、スカパーで僕の声が流れてるんです。でそれの準備とかがあるので、まあ、結果いけないっていうことに最近なってます。まあ、どっかのタイミングでちょっと暇な時、あの野球のオールスター明けとか交流戦明けとか、まあ、そういうタイミングで合コンに行くことがあれば、その合コンの模様はね、模様はつうか結果はこっちもしくは本編でオープニングトークになるのか分かんないですけど、それでは報告していくかなっていう感じですかね。結構あれなんですね、喋ってるつもりだけどまだ14分ぐらいにしかなってないから、最高何分喋りました？25分ぐらいのはやって、もっとやってる？もっと30分とかやってるんですか？一回1時間何分ってのはやってるんですけれども、それちょっとあのドーピング疑惑、あのアーカイブにあるのでぜひ全部聞いてみてください。あ、そうですか。いやこれいやコーナーとかやれ、あのね、裏パレコード室っていうこのポッドキャストだけのコーナーにもメール来てるんだけど、ちょっとまだもうちょい寝かせようかなと思ってるんです。あの数が揃うまで今やるとね、まあ、ちょっと2人ぐらいしか送ってきてないまあやらないから送ってこないっていうか、やらないから知らないんでしょうけど、まあ、これちょっともうちょいと、ま、待ちますわ。あでもあとメール来てんのかな。もう花粉症でね今すごいっすよ。何花粉、白樺じゃないと思うんですけども、鼻がねジュルジュルの、そしてくしゃみが止まらないっていう状況になってるんで、あんまり長くやりたくないんだよな。いや今日こんなもんでいいんじゃない来週は 豪華になっております。なんと DJ カズさんと、これはあの収録順としては逆なんですよ。もうすでにカズさんとの、あのこの前のエスプラザのイベントの後、収録してるんですけれども、この裏パね、でもそれはちょっとあのカズさんがしっかりと本編の方で、なんていうかな、ゲストで出た後、今度の日曜日、ゲストで出た後使おうということで、ちょっと順番逆にしてやっています。じゃあこんな感じで、あのメールとかもなんか本編ではボツになるようなのもこっちは読んだりしますので、メールパアットマーク stv.jp pa アットマーク stv.jp 裏パ用と書いて送ってきてください。あ、本編の時間ですか。本編は日曜日の夜12時から1時の60分間録音放送の予定です。これが日曜日の夜にナイターと変わると、まあ、ちょっと後ろにずれていくんですが、水木奈々スマイルギャングと、上坂すみれのハートをつければ可愛かろうの間に挟まれてる、あのいい時間ですので、ぜひ聞いてください。